Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1594回、11月16日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。
そしてすきちゃんはいないよ。
はい、けいちゃんこんばんはです。 iPhone X 出場おめでとうございます。ああ、まだコインが入れられねえや。まだ24時間経たないのね。はい、寒くなりましたね。皆さん、風邪ひいてませんか？アイポンジャパン。はい、もう冬型の気圧配置になってるってこともあって、今日は青森、秋田、盛岡、山形で初雪観測だそうですよ。青森は平年よりも10日遅く、昨年よりも10日遅いと。秋田は平年より3日遅く、昨年より7日遅い。盛岡は平年より8日遅く、昨年より7日遅い。山形は平年より2日早く、昨年より7日遅いということだそうですね。全体的に見て去年の方が初雪は早かったってことですかね。あうちゃん、がんちゃん、こんばんは。冬ですよ、冬。んでもって週間予報なんですけどね、日曜日、今週の日曜日、やっぱりヒルゼンの方降りそうなんですよね。というわけで、昨日もちらっと匂わせておきましたが、明日の収録はね、一応お休みということにさせてください。アクアクさん、こんばんは。明日はちょっとタイヤ交換とかをしとかないとやばいかなと。中国地方の標高の高いところも雪が降るような予報がね、出てますんでね、ちょっとノーマルタイヤで中国自動車道を走るのは怖いかなという感じになってますんでね。で、一応スキちゃんと話をしてるんですけども、あの空海はお休みをさせていただきますが、スキちゃんがね、にゃんこまをねちょろっと撮るかもしれません。ツイキャスはしないかもしれないな。もしかしたら一人で録音して私のとこに音声ファイルを送ってくるような形になるかもしれませんけども、え、一応なので明日は空海 IT ニュースはお休みしますが、にゃんこまが配信される 予定です。あくまでも予定です。予定は未定ですからね。相口さんこんばんはです。ケイタ君、冬タイヤでどれぐらい燃費に影響出ますか。あー、どれぐらい出るかな。あの通勤とかに使ってるとね、もう目に見えて違いますね。完全に10キロ切りますからね、リッター。ただまあ高速走るんでね、そこまで落ちないかなって気はするんですけどもね。まあ変えてしまったらそれ以降は燃費悪くはなりますけどもね。うん、3割ぐらい落ちるかもしれないな、燃費 2,3 割は落ちますね。あんまし早く変えたくはないんですけどもね。アメリカンさんこんばんはです。アメリカンさん足大丈夫ですか。なんか骨折という話をちらっと聞いたんですが、うん、何に傷したんです。はい、ノラちゃんこんばんはです。アメリカンさん骨折したって話聞いてね、ちょっとびっくりしてたんですけどね。大したことなければいいんですが、まあでもこう声出てくるってことは、あ、まあ足の骨折だからな、歩き回れないってことなんでしょうかね。はい、というわけでまあ明日は、タイヤ交換をシェシェコシェシェコとね、ちょっとやらなきゃ土曜日大阪の方行けそうにないんでね、配信はお休みをさせていただきますよ、ということでよろしくお願いしますよ。で週末の天気ですけどもね、北日本の日本海側、北海道東北北部は、山の方は大雪吹雪に警戒してくださいと。局地的に5センチから10センチ1時間あたりですね、短時間の大雪の恐れがありますと。そして北陸の沿岸ですね、まあ雨が降るところが多そうですけどもね、この雨が雪に変わる可能性もあるということだそうですね。そして関東北部と信越の山沿い、そして飛騨北部、こちらは短時間に大雪が降る恐れがありますと。あと濃尾平野、西日本の日本海側、基本雨なんですけども、山陰、特に西部、月茶の辺、それから中国西部、九州北部は一時的に雪が混じる可能性がありますと。まあ、みぞれって感じかな。積もるようなことはどうもなさそうですけどもね。ただ中国山地沿いの標高の高いエリアでは積雪の可能性もあると。あと九州の山とか四国の山、初冠雪の可能性もあるかもしれませんと。一気に気温下がってきそうですよ。はい、ということでまあさすがにうちの会社でね、まだタイヤ変えてる人いないんですけど、私がトップバッターになりそうな感じはしますけどもね。明日はタイヤ交換、寒いだろうな外。お金払ってガソリンスタンドで変えてもらおうかな。などと横着なことを企んだりもしてはいるんですけどもね。まああの雪が降っちゃうとね、スタンドとかも行列ができてなかなか交換できないという事態に陥りますけども、さすがに明日ならね、スタンドもまだガラガラかなって気はねしてるんですけどもね。はい、それでは本編の方へ行ってみ、あ、そうそう、で月ちゃんですけども、まあ明日にアンコマを撮ってもらう予定にはなってるんですが、昨日からねちょっと 新しい仕事をなんか仰せつかったとかってことでね、もしかしたら今日の収録間に合わないかもってことをちらほらと言っておりましたよ。あ、アメリカンさん、階段を踏み外して右足を骨折してしまった松葉杖生活です。あ、階段か、踏み外して落っこっちゃったってことですかね。気をつけてくださいよっていうか、もう気をつけようがないですけどね、落ちちゃったものは。ポッキンって言っちゃったんですか、それともひびが入った程度ですかね。私も左の腕を向かわし、小学校卒業式の1週間前に骨折したことがありますけどね卒業式はギブスをして、卒業証書、小学校はね、生年月日順で出席番号だったんで、私1番だったんですよ。で、1番目と一番最後ってやることが多いじゃないですか、卒業証書、授与式とかって。あれを片手でやってのけましたけどね。で、こっちの方、島根の方はね、卒業式はもう中学校の制服着て出るんですよね、基本的に。なので、爪入りなんですが、さすがにギブスしてるとね、爪入り、中学校の制服は着れなかったんでね、私一人ジャージで卒業式出ましたけどね。アメリカさんを大事にしてくださいね。ガニちゃんこんばんはです。ニャオちゃん、スタッドレスってそんなに燃費に違いがあるのか。山口県萩島でスタッドレスで往復しちゃった。あー、やっぱりスタッドレス燃費悪くなりますよ。基本的にスタッドレス履いて長距離は走らないんでね、私も。今回たまたま大阪へまで高速道路走りますけど、それ以外はね、まあ長距離とは言わないか、中距離ぐらいで、まあ5通往復するぐらいはしますけどね。基本的にスタッドレス履いたら長距離はしませんねはい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、まず最初は気になる気になるさんの方にあった日です。任天堂動物の森ポケットキャンプ占いのキャンペーンを開始、限定壁紙やマイ任天堂ポイントがもらえるという記事が上がってました。スマートフォン版の動物の森、ポケットキャンプですね、これのキャンペーンが始まりましたよということで、まだアプリの配信は始まってませんけどもね。で、これ元記事の方に、このキャンペーンの URL が埋め込まれてますけどもね、この動物の森ポケットキャンプ占いのサイトでは、誕生日や質問事項に答えることでユーザーにぴったりの動物を占ってくれますと。私はまだそこまでやってないな、また任天堂アカウントでログインすることで、占いで出会った動物といろいろな場所を訪れてアイテムを集めることができ、4種類の限定壁紙を手に入れることが可能なほか、マイ任天堂で利用できる200プラチナポイントも動物の森ポケットキャンプのリリース後にもらうことが可能ですと。ということで、まあアプリ自体は11月下旬ってことなんで、もしかしたら東京府の最中にリリースということが可能性はなくはないかなって気はしますけどもね。ということで、まあアプリリリース前にマイ任天堂アカウント持ってない方はぜひ作っておくといいかもしれませんよ。あ、江口さんこんばんはです。あ、こんばんは、さっき言ったね自分も小学校の卒業式の2週間前にスキーで転んで骨折して、卒業式は松葉杖でした。あ 仲間仲間。また私は腕だったんでね、松葉杖は使わなかったですけどね、あの三角巾で腕は釣ってましたけど。私はね、でもスキーで骨折ったっていうのはまあカッコつきますよね。カッコつく。カッコつかないか。私はあれですよ、あの小学校の校庭とかに朝礼とかするとき校長先生が登る台があるじゃないですか。あの台の上で遊んでて足滑らせて下へ落ちて、その時に左腕をポーンってついて、でまあ折れたというかひびが入った程度でしたけどね、私の場合は。さすがに落ちた時はね、痛みを感じなかったですね。で家帰ってお風呂入って寝る前になって、なんかズキズキズキズキ痛み出して、冷や汗が出だして、これはおかしいぞということで、当時の私立病院、今は総合医療センターって名前変わってますけどね、そこへ救急で行ったら、ひびが入ってますねって言われましたけどね。はい、皆さんも骨折には気をつけましょうね。骨折気をつけることはないかな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。新型 iPad Pro は2018年春頃に登場か。 iPhone X よりも早い8コアの A11X プロセッサーを搭載はてなという記事が出てましたね。iPad Pro 購入をお考えの方は来年の春まで待った方がいいかもよというニュースですね。8コア仕様の A11X バイオニックプロセッサーが搭載されるだろうということだそうですね。あれ結局バイオニックって何がバイオニックなのかよくわかんないですけどね。A10 の時もフュージョンって名前がついてましたよね。 A10 の方は確か A10 っていうもう商標が取られてたんで、仕方なく A10 フュージョンというね、後ろに名前をつけてあったような気がす、あったという話だったと思うんですけども、 A11 バイオニックってなんでバイオニックをつけるんだろうとね思うんですけどもね。でですね、これ925MAX さんがね、もともとこの記事を上げてるようですけども、この A11X バイオニックプロセッサーはTSMC が新規の7マイクロミリプロセスにて製造、まあ細かく製造したってことですね。ちなみに今乗ってる iPhone に乗ってる A11 バイオニック、こちら10ナノミリなんですよね。これが7ナノミリになるということなんですけども、まあそれだけ速くなると、まあ省電力化なども得られるんじゃないかなと。さらにプロセッサーには3つのハイパフォーマンスコアと5つの省電力コアを搭載。これで8コア。だから8コアがいっぺんに動くわけじゃないですよね。A11 バイオニックも確かそういう使い方でしたよね。ハイパフォーマンス用のコアと省電力用のコア、まあ、使い分けるという形なんでしょうけどもね。あ、A11 は2つのハイパフォーマンスと4つの省電力コア、だから6コアですよね、 A11 は。でこれが来年の iPad Pro 用には6コアが8コアになると、性能アップだよと。まああくまでも噂ですけどね、まだ。そして新型 iPad Pro はベゼルレスディスプレイと、それから顔認証機能 Face ID が搭載されるんではないかということだそうですね。お値段上がるのかな、どうなのかな。今でも iPad Pro は高いですからね、あんまり上げてほしくないなって気がしますけどもね。 あ、お散歩さんこんばんはです。三口さん、サンダーボルト2ですね。 A 点サンダーボルト2、サンダーボルト2、サンダーボルトってあのマックについてるあれですよね。あれですよねあのファイヤーワイヤーの代わりについたやつですよね。サンダーボルト、サンダーボルト2 A 点。ん？なんか話が見えないぞはい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、クリスマスに最適なギフトを紹介する想像力膨らむプレゼントをのページを公開ということですね。はい、世間はクリスマスですよ。まあ、ハロウィンが終わっても翌日にはクリスマスになってますけどね。本日アップルが公式サイトにてクリスマス向けのギフトを提案するページ、想像力膨らむプレゼントを公開しましたということですね。このページではアップルがクリスマスプレゼントに最適な商品を提案しており、iPhone、Apple Watch、iPad、Mac などに加え、サードパーティー製の製品も多数紹介されていますということで、はい、クリスマスプレゼント受け付けてます。なかなかクリスマスプレゼントにアップル製品はね高えよアップルウォッチのあの安いバンドぐらい月ちゃんバンド欲しいって去年なんか言ってたような気がするけどな。ただアップルウォッチ自体がね、月ちゃん汁でブチブチがいっぱい出てますからね、あれに新しいバンドつけてもなーって気がするんですよね。ということで、私とスキちゃん大きな風呂敷を広げてお待ちしておりますはい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。 AirPods ケース iPhone スタンドになるという記事が上がってました。皆さん iPhone で動画とかを見るときに、まあ普通横置きにしますよね。動画見るときは、あのケースの後ろにそのスタンド機能がついてたり、私みたいにあのバンカリングつけてたらそれを起こして、まあ、スタンド代わりにして立てかけるという方法があるんですけども、純正の iPhone ケースとかつけてるとそういうスタンドってものがないわけですよね。そういう時に便利だよと、こんなことにも使えるよということでね、 AirPods のケース、これに iPhone 立てかけて動画とか見れるよというね記事なんですよね。こちらザ・バージさんの方でね紹介されてる記事らしいんですけどもね、ただこれを Apple が別に推奨してるわけじゃないんですよね。当然ですが、アップル非推奨の使い方ではありますけどもね、AirPods のケースの蓋を開けてイヤホンを取り出して机の上にセットします。そしてお手持ちの iPhone を乗せればほーら出来上がりということですね。ただですね、残念なお知らせもあって、iPhone と、蓋の接触面がツルツル滑るらしいんですよねなので不安定なところでやっちゃうと、iPhone が落ちてしまうということがあるそうですんでね、まあこれを常に使うというやり方はあんましお勧めしませんよね。あとこれ多分ですけども、 AirPods のケース蓋開けっぱなしにしてると iPhone と Bluetooth で接続して、あの電池残量とかを表示するような機能があったはずなんで、 ケースのバッテリーがなくなっちゃうんじゃないかなって思うのは私だけでしょうかね。
あと江口さん、飛行機の話でした。 A10 サンダーボルト2。
ああそっちのことね。了解です。頭が回らなかった、はい、ということで、まあ、この方法あまりおすすめはできませんが、まあ、ちょこっとだけっていう時にはね使えるかもしれませんね。ただ AirPods を持ってないとダメですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 LINE スマートスピーカークローバーウェブを明日から対象の家電量販店でも販売開始へということですね。クローバーウェブ、家電量販店で実際に触ることができるようになるみたいですよ。本日 LINE が AI アシスタントクローバーを搭載したスマートスピーカークローバーウェブを明日11月17日より全国の対象家電量販店でも販売を開始すると発表しました。対象の家電量販店は全国の野島、ビッグカメラ、小島、ソフマップ、ヨドバシカメラの各対象店舗362店舗で、同日より野島、ビッグカメラ、ヨドバシカメラのオンラインストアでも販売を開始しますということだそうですね。このクローバーウェブ、お値段は税込みの14,000円ですが、今回の販売チャンネル拡大に合わせて、今回限り扱いが開始される家電量販店およびオンラインストアでは、クローバーウェブ販売開始の期間限定のキャンペーンとして、来年1月31日までに購入したユーザーに対し、クローバーウェブ本体と LINE ミュージック、月額980円が12ヶ月間セットになったクローバーウェブプラス LINE ミュージックセットというのを販売しますと。お値段が単体の 14,000 円よりも安い税込み 12,800 円ということだそうですね。 LINE ミュージックが月額980円なんで年間で約 12,000 円、まともに買えば、買えばというか、まあ払い続ければ26,000円弱になるはずですけども、これが12,800円で買えますよということだそうですね。うん、皆さんとこ Amazon エコーなんか連絡来ました？うちまだ何も来てないな。アマゾン忘れられてるのかな。アウチさん、私は C130 スーパーハーキュリーズが好き。これも飛行機ネタ？わかんねえ。わからない。はい、というわけで、ただここの家電量販店、小島電機は松井にあったか、それだけだな。他の野島、ビッグカメラ、ソフマップ、ヨドバシ、島根にはない。基本島根県人に売る気がないなって感じがしますね。そしてもう一つ LINE 絡みのニュースです。気になるキナーさんの方にあった記事です。 LINE 送信メッセージを時間限定で取り消しできる送信取り消し機能を12月以降に実装へという記事が上がってました。これメッセージってことは、あの DM みたいなあれのことを指しているのかな。に上げたいんですが、 ぞ。ツイッター機能がなんかクルクルしてて URL が上げられない。これ URL 上がってないよな多分。まあいいや。本日 LINE が同社のコミュニケーションアプリ LINE にて2017年12月以降に送信したメッセージを時間限定で取り消しできる送信取り消し機能を実装する予定であることを発表しましたということですね。12月以降に送信取り消し機能を実装し、送信取り消しの対象となるメッセージは機能提供開始時は24時間以内に送信したメッセージとする予定で、以降ユーザーの反応を見ながら検討するということだそうですね。なお、この送信取り消し機能の詳細については実装時に改めて案内をしますということだそうですね。またこの送信取り消し機能の実装を前に、本日から11月24日金曜日の期間、シャープ LINE 誤爆ブラックフライデーキャンペーンを開催すると発表しました。このキャンペーンは LINE にご送信した体験談かっこ黒歴史をユーザーの皆様から募集し、 LINE の黒歴史のトップであるベストオブLINE 誤爆をみんなで決定するオンライン上のお祭りで、リツイート投票日程はブラックフライデー当日である11月24日金曜日で、ブラックフライデーの開催時間と送信取り消し機能のメッセージ取り消し時間にちなみ24時間限定となっていますと。お試しができるってことかな。で、その応募してもらったエピソードの中から、何が入っているかお楽しみの特製ブラックボックスや LINE ポイント1万円相当がプレゼントされるほか、リツイート投票に参加したユーザーも LINE ギフトコード1000円分がもらえるチャンスがありますということだそうですね。送信したメッセージを取り消せる、買うことがあるかどうかあんまりなさそうな気もするな。お散歩さん、だいぶ来ている、エッチ人がいるみたいだけど、どっちもまだだいぶ来ている人。お散歩さんなんか自化けしてて分かんない、なんだろうこれ読めねえよ。まあ LINE さん12月以降に送信したメッセージ取り消しができるっていう機能を実装するっていうことですね。はい、あと私のコインは復活したかな、24時間経ったかな。あら、まだダメだ。あれ、昨日そんな遅い時間にコイン入れたっけ。H を無視してうちには来てないよ。だいぶ来ている人いるみたいだけど、うちもまだ。アマゾンにこうね、メール忘れられてんのかな皆さんコインありがとうございます。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。これは au ユーザー限定のニュースになりますな。 au のデータチャージカード、ドラッグストアやゲオなどでも取り扱いという記事が上がってました。これはこの記事は URL ちゃんと出てくるな。KDDI と沖縄セルラーは通信料を追加できるプリペイドカード、データチャージカードの取り扱い店を17日より拡大します。これまではコンビニエンスストアなど21の販路で扱われていましたが、今後34まで拡大しますということだそうですね。最近では、7月より松本清や JR 東海のキオスクで取り扱われてきましたが、普段利用する店舗で購入できることが好評だったことから新たな店舗へアプローチしたところ、販路拡大が実現しましたと。具体的なスケジュールですけども、明日17日から取り扱いを始めるのはヤマダ電機と野島、そして11月の27日からは富士薬品グループ、平和堂、ビッグカメラ、ソフマップ、小島、ツルハグループ、ここからファイン、そして今年の12月下旬ゲオ、来年1月以降にはウェルシアホールディングス、泉屋、関西スーパーマーケット、ドン・キホーテ、古本市場ということはそうですね。ちなみに、データチャージカードは 1.5GB 分が1620円、3GB 分が3240円、5GB 分が5400円の3種類ということだそうですね。これオンラインでも追加はできるんですよね。カードを買ってプレゼントするという使い方ができるってことかな。確かにコンビニでは見た記憶ありますよね。家電量販店やドラッグストアでの販売を始めますということのようですね。あ、のぶすみさんこんばんはです。はい、それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチにあった記事です。アベマ TV に全国のラジオを無料放送するラジオチャンネル J-WAVE ら参加という記事が上がってました。まあ、アベマ TV っていうぐらいですから映像配信がもともとなんですけども、ここにラジオが乗っかってくるよということのようですね。アベマ TV は12月1日よりいつでも旬な音楽が聴けるラジオチャンネルを開設。映像配信サービスアベマ TV 上における音声中心のチャンネルとなりますが、アベマ TV のコメント機能を使い、ラジオを聴きながらユーザー同士のコミュニケーションが図れるほか、放送中の楽曲情報などを画面で確認できますということはそうですね。これ全国のラジオ局って書いてあるけど、ラジコみたいな感じで聞けるわけじゃないんですね。参加するラジオ局は8局ですね。FM 北海道、FM ノースウェーブ、これどっかのコミュニティ FM かな。FM802、JWAVE、KBC ラジオ、これは九州朝日放送ですね。それからラブ FM、ZIP FM の6局ということのようですね。あ、で、これ24時間流すわけじゃないんだ。この6局が時間の割り当てを持ってて、そこへ流していくということのようですね。タイムスケジュールに関しては、元記事の方をご確認ください。一番時間帯を持ってるのはどこだろう。 FM 北海道ウィークデーの午後は FM 北海道がずっと持ってるのかな。あ、そういうわけでもないのか。 JWAVE が一番時間持ってるかな。 そんな感じがしますね。で今後は放送番組の拡充とともにアーティストを迎えたアベマ TV だけの完全オリジナル番組の制作放送も予定していますということです、ね。アベマ TV、 あのニュースの番組がね、同じニュースを何遍も何遍も繰り返すんですよねこのニュースさっき見たぞっていうようなねニュースを1時間ぐらい見てると3回ぐらい同じことをなんか聞いてるような気がするんですけどね、あの辺なんとかしてほしいなって気がしますねまあ生番組とかそんなことないんでしょうけども、ちょうど私が見てる時間帯が録画の番組をエンドレスで流してる時間帯なのかもしれませんけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。URL が、スマホ証券のワンタップバイ、ソフトバンクやみずほ証券、ヤフーから総額25億円を調達という記事が上がってました。ワンタップバイは11月15日、既存株主であるソフトバンク、みずほ証券、モバイルインターネットキャピタルに加えて新たにヤフーを引き受け先とした第三者割当増資を実施し、総額25億円の資本調達を実施したと発表しましたということでね。このワンタップバイ私も使ってるんですが、実はアップルの株ってこのワンタップバイ使うとアップル株買えるんですよね。それも1株単位とか10株単位とか100株単位とかではなくて、1000円分とか1万円分とかというような、ね、買い方ができるんですよ。なのでお気軽にアップル株の株主になれると。ただここで買ったアップル株の株主名義は私になってないような気がするな。これワンタップバイさんが一括で購入した株式をまあバラ売りしてるような感じじゃないのかなと思うんですよね。だからたまに買い増しをしようとすると現在取り扱いがありませんとかって言うんですよ。だから多分このワンタップバイさんが持ってる株の数を超える販売っていうのができないんじゃないかなと思うんですけどね。なのでここでアップル株を持っててもアップルの株主だよと、株主総会に呼んでもらおうっていうのはできないような気がするんだなーって気がねするんですけどもね、はい、お手軽に確か1000円単位から買えるはずなんでね、日本株もありますけど。とこれソフトバンク株主って書いてあるけどソフトバンクの株って買えないんですよねどういうことっていう気がしますけども、はい、ということで本日のニュースは以上です、はい、休憩タイムということでね、一応スキちゃんに送ったメッセージが既読になったかどうかを確認はしておきますが、あまり期待できないな。あ、まだ未読のままですねあ、そうそう、のぶすみさん、信用売買できるのかな、買いたい売りたい時に売買できなければダメでしょう。持ってる株を売ることはできるんですけどもね、買い増しとかするときに例えばアップル株を買い増そうかなと思ってもそのアップル株が買えない時があるんですよね。信用売買はね、これないです。手持ちの資金を何倍かにして売買するあのやり方でしょ。 大和証券さんとかはそういうのができるんですけど、まあ、証券会社とかはここはねもう現物売買だけですね。ただし日本株でも一株買う必要はないんですよ。1000円分とか2000円分とかという、細かい買い方ができるんですけどもね。だからまあお手軽っちゃお手軽ですよね。でそうそう、うちのねマックが壊れたんですよ。うちのマックが壊れたというとちょっと意味合いが違ってくるな。娘が使ってた MacBook Pro、 私が2010年の年末にあれツイキャスしたんだよな、スキちゃんの家で購入した、スキちゃんの家で購入したというかスキちゃんの家にあったわけじゃなくて、スキちゃんの家から、アップルストアで購入するのをツイキャス確かしたような気がするな。購入した2010年版の MacBook Pro がね電源が入らなくなっちゃったんですよ、昨夜。外の Mac は iMac、 外の Mac？ あ、うちの Mac じゃなくてそういう意味ね。でね、いろいろ調べてみたんだけども結局多分ね、バッテリーじゃないや、電源部分がねいかれたかなって気がするんですよね。で娘的にはすぐ復旧したいっていうんでね、しょうがないなということで、今年の7月に予備機として購入してた MacBook Air の11インチ、これが急遽娘用の Mac に変身しました変身させました。まあ幸いにタイムマシンでバックアップを取ってやったんでね、 MacBook Pro の方もそのバックアップデータを使って、昨夜ね何時ぐらいだったかな、9時10時ぐらいに娘が行ってきたのか、電源が落ちたってね。で何をしてもうんともすんとも言わない、これはロジックボードがいかれたなと思って、私の MacBook Air、 まあタイムカプセルでバックアップは取ってあったんで初期化して、で娘の MacBook Pro につながってた、モバイルハードディスクをつないで復元して完了したのが3時ぐらいだったかな、昨夜。だから昨夜はね結構夜更かしをしたんですようん、ああお絵描き用に、ね、確かにねディスプレイはねちっちゃいんですよね。ただ CPU はねさすがに5年違うんでね、私 MacBook Pro が2010年モデルで、MacBook Air の方が15年モデル、11インチの最終版なんでね、動きは速くなったらしいんですけどねで家のっていうか部屋のテレビにねつないでとりあえず使うようにしました。HDMI で出して、まあ、とりあえずね快適に使えてるようではあるんですけどね。ただこの2010年 MacBook Pro は今更もう修理に出してもダメですよね。多分あれになっちゃってるでしょ、なんだっけあれですよあれ修理対象外、あレガシー遺産、過去の遺物になってしまってでしょ。 分修理も受け付けてくんないだろうしな。まあ、ただ MacBook Air が予備機だったんでね、救われたかなと、とりあえずはね。ね、確か MacBook Pro はもうそこ2011年まで行ってましたよね。 iMac がなんかギリギリだったはずなんですよね、2010年モデルが。そろそろ終わるか、もう終わったかぐらいの。でもこれ MacBook Air がなかったらここでまた莫大な出費があったなと思ってね、ちょっとビクビクしてましたけどね。まあただ来年から学校とかへ持ち歩くのには11日の方が多分持ちやすいだろうしなと思ってね、本人もこれでいいよとかっては言ってましたけどね。ただそうなってくると、私が今使ってる編集用の iMac が壊れた時にどうすんだっていうのがあるんですけどね。あ、尊敬されるのかどうなのかよくわかんないですけどね。ね、とりあえず娘が入る学科というかコースは、パソコンは買えということにはなってないんですよね。だから本人的にはその MacBook Pro でもいいようなことは言ってたんですけどもね。基本的に授業はか学校のコンピューターを使うらしいんでね。まあまあとりあえず MacBook Air があってよかったなというとこですよ。ジャンク品の MacBook Pro をヤフオクかなんかで落として中入れ替えて復活させるっていう手もなくはないかなと思ったりもしてますけどね。あの MacBook Pro はもうモリモリで買いましたからね。液晶も当時だからレティナじゃないけども高精細液晶ってやつにしてますしね。もうちょっと生き延びてくれるかなって思ってたんだけど、さすがにまあ7年頑張ったら十分かなって気はしますよね。そうしてみると iMac がいつ反応しなくなるかっていうのがちょっと怖い部分ありますけどね。もしうちの iMac が壊れたら編集はスキちゃんにお任せっていう形になるだろうな。散歩さん、うちの娘に2012のエア13を渡して使わせているけど困ってないみたい。授業が Linux なので実際には仮想環境でそっちを使っている方が長い。なるほどね。まあ娘的にも11よりも13の方がね、やっぱり大きい方がやりやすいんだろうけどね。ただ結構今の15インチの MacBook Pro を使ってる時もワコムのタブレットでこう拡大して書いてますからね。まあディスプレイ自体がちっちゃくなっても特に気にはならんみたいですよ。全体見渡す時はね、11インチではやっぱりちょっと物足りない部分があるかもしれませんけどもね。そっちよりも処理速度が速い方がどうも いいみたいですよ。動きが快適になってて。親を気遣ってる。可能性あるな。だからね、娘に気を使わせちゃう。あの USB も 3.0 だったっけ、エアーの11インチは。ハードディスクからの読み込みもなんか早いようなことは言ってましたけどね。うん、やっぱり5年違うとインテルの内蔵 GPU の方が動きはいいみたいですよ。まあ、CPU は毎年 CPU、GPU は毎年進化しますからね。ただ MacBook Pro の方は Core i7 で、 Air は Core i5 なんですよね。そこの部分があって、さあどうなんだろうって思ってたけど、古い Core i7 よりも Core i5 の方がなんか快適みたいですね。ベンチマーク取ったらどんな数字が出るかよくわかんないですけどね。まあ、あのお絵描きもね、アドビも使うっちゃ使うんですけども、普段はアドビじゃないソフト使ってんですよね。あれよくわかんないな、なんてやつかよくわかんないけど、アドビよりもなんか軽いソフト使ってるみたいですよ。というわけで、実は今日は眠たくて、お昼ご飯食べてお腹いっぱいになって、昼一にねミーティングがあったんですよ。眠たかったの、なんの。お散歩さん、すりゃ SSD になれば全然違うよ。あ、全然早いよ。さすがに古くても内蔵 GPU より早いと思うよ。使い方次第だけど、単純な処理なら CPU の種類よりクロック、うん。あ、ただ MacBook Pro の方もね、あのハードディスク外して SSD にはしてたんですけどね。500ギガの SSD を入れてたんですけど、実際に100、150、160ギガしか使ってなかったみたいなんでね、部屋の見頃に十分収まったんですけどね。なので、MacBook Pro に入れてる500ギガの SSD を取り外してケースに入れて娘にやろうかなと、外付け用にね。まあ今すぐってわけにはいかないですけどね、ケース用意しなきゃいけないんで。あ、マレムさんこんばんは。 Mac mini は2012製が未だに早い事実。 Mac mini はだって新しくなってないじゃないですか。お散歩さん、 Air は SATA でなくもっと高速のバスでつながっているので10倍近く早いんじゃなかったっけ。ああ、それはあるかもね。うん、エアはそれにあれじゃないですか、 あのハードディスクの格好してないじゃないですか。なんかメモリみたいなボード。エアはストレージは確か変えられるんですよね。メモリを増やせないけど、うん、うちの2012のミニだけど今はクワッドがないからな。あ、 CPU、 ミニも新しいのが出るとかっていう噂があるにあっても全然出る気配がないですよね。出るのか、もしかしたら年末の iMac Pro に合わせてミニも新しいのが出てくるのかな。うちの編集機をじゃあ iMac Pro に変えようかって言ってみるだけですけどね。iMac Pro は高くて手が出せませんね。散歩さん、教育関係の資料があるのでなくなることはないと思うけど、うん、ノートタイプの教育市場向けがないですよね今。それこそあのスキちゃんが使ってたあのポリカーボネートの MacBook、 あれが結構教育向けって感じはしましたけどね。あ、スキちゃん仕事終わってこれから帰るとメッセージが来ましたぞ。思ったよりも早かったな。8時に上がれたんだ。うん、丸山さん、我が家の最速マシンが Mac mini 2012だけど息子に取られたまま来春帰ってくる予定。帰ってきますか。散歩さん、教育向けにするなら13インチのプロでタッチバーなしかな。あ、タッチバーなしがありますね。その辺が教育向けになるのかな。タッチバーがつくだけで値段がポーンって上がりますからね。まあ、プロも最近のプロは軽くなってるからね、持ち歩くのにもそんなに苦労はしないのかな、うん、というわけでマスキちゃんは出てくるのは半前ぐらいかな。先読んでおきましょうか。ツイッターの方のコメントは、どこからだ？どこからだ？から、あ、お散歩さんからですね、これ昨日の書き込みになりますね。チキンラーメンまんじゅう、ひよこちゃんの顔がかわいいということで。かわいいな。これ中は何、白あんですか黒あんですか。黒あんだと黒が表面に映り込むのかな。可愛くて食べるのがもったいないですね。ありがとうございます。そしてイクラムさん、この前 AUGM で東京に一人で行った時、嫁から借りたキャリーバッグがすごく役に立った。階段や
段差があると不便なので背負えるキャリーバッグを買ってみた。これで東京府に行くぞーってことで。ああ、コロコロがついてる。へえ、これは大きさがでかいんですかね。どうなんだろう。なんかこのコロコロ背中に当たらないかな。なんかあのマッサージ機のローラーみたいに背中ほぐしてくれそうですねありがとうございます。そして日付は変わって、1593回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のともに拝聴しますってことでいただきました。ありがとうございます。ゆうさんが品川といえば IMAX の映画館もありますねってことをいただきました。はい、ありがとうございます。 IMAX は見たことないな。 IMAX ってでっかいんですよね確か。でっかいだけじゃないかそしてもう一つ、ゆうさん、ボジョレヌーボの海放題、飲み放題の間違いですね多分。ボジョレヌーボの飲み放題のライブへ観覧に参ります。時間空いてる人は当日 OK。 11月16日木曜日、ボジョレヌーボー解禁日ライブ、18時20分オープン、スタート19時、前売り当日1800円、ドリンク別かな、ドリンク別ですがボジョレーは飲み放題。あ、飲み放題1800円別に払わなきゃいけないんだ。なるほど。はい、ありがとうございます。私ボジョレーヌーボー買うの忘れてました今日買わなきゃって思ってたのに。明日買おう。そしてジミーちゃん、新しい味ができましたということで、ポテトチップス、サバ寿司、船寿司味、滋賀の味、船寿司の味のポテトチップス、私船寿司苦手なんですよね。船寿司味のポテトチップスちょっと興味あるけど怖いもの見たさって感じかなありがとうございます。ゆうさん、私は 6S 用ですがこんなシリコンケース使ってます、リンクは転用ですということで、 Amazon のリンクですね。あ、これバンカーリングとかがなくても指を通す部分が最初からついてんだ。これシリコンケースってことは伸びるってことですかね。ケースというかバンパーみたいな感じになるのかなですね。価格2480円、在庫あり。あ、チーのワイヤレス充電にも対応。あ、色もいろいろあるんですね。あ、これはなかなかいいかもね。はい、ありがとうございます。あとは江口さんが、コンビニで思わず衝動買いしてしまった、飯テロだ。あ、本、ホテルビュッフェ&スイーツバイキング食べ放題、東京、神奈川、千葉、埼玉、お得な特典179枚、クーポンかなんかついてるのかな。
お腹も心も満たされる至福の400件こんなに夜中に見たらよだれが出ますがなありがとうございます。はい、そして江口さん、白シータと黒シータ、あなたの好みはどっち？とある事情により2代目のシータを手に入れました。これ白い分はシータ V？ いや V じゃないのかな、S の1個前のやつ。あ、白の方はこれ純正のシリコンケースなんですね。私が送ったのはこれ純正ではないですけどねはい、ありがとうございます。2台持ってんだこれで、はい、江口さん、今宵の一杯解禁日なのでいただいてますということで、ボジョレ・ヌーボー、あ、ベビーチーズサラミ&バジル入りうまそう。はい、ボジョレ、お味はいかがだったでしょうかね。まあフルーティーですよね、飲みやすい感じだと思いますけどもね。はい、皆さんコメントありがとうございました。ツイキャスの方は、お散歩さん、今度システムを入れるときにはその辺だと思います。ミニでもいいけど、今は学生に購入させても持ち込み教室っていう選択肢があるから。うん、江口さん、タッチバーってなんぞ？わら。あれタッチバーですよね。あのファンクションキーの代わりに液晶、液晶というか、あれ液晶じゃなくて UQL だっけ？がついたのは。お散歩さん、中身は黄身あんでした。ああ、なんか黄色なんだもんじゃ。のぶしみさん、ビットコインキャッシュ1週間で4倍になってるけど、ビットコインキャッシュ一気に上がったけど、また一気に落ちた、落ちちゃったじゃないですかまあ初期に買った人はある程度儲けが出てると思いますけどね。お散歩さん、船寿司食べたことない。え、あれ滋賀の名産ですよね、船寿司って。滋賀にいるお散歩さんが食べたことなかったらダメじゃないですかそれた食べず嫌いっていうことなのかなアメリカンさん、船寿司匂いがたまらん。このたまらんってのがいい方にとっていいのか悪い方にとっていいのかよくわかんないんだよな文字的にあ、ジョーちゃんこんばんはです。アウトさん、お散歩さんに、お散歩さんのあたりの船寿司のあたり、船寿司の本場じゃないのですよね、滋賀の名産ですよね。江口さん、 SC ですよってことはシータ、ん、 SC は S の後に出たやつ。そこのところの前後はよく分かってないなお散歩さん、そういえば昨日の帰りは配信が終わっていて、終わって少し後で大変な目に遭いました。ん？彦根前で先行車両が車両トラブルで止まり50分ぐらいと待ってた。え？列車の中に閉じ込められたってことですか？マジか。なんか最近電車トラブル多くないですか？今朝でしたっけ？今朝もなんか架線の電気がなんか流れなくて止まってたのは、あれ今朝じゃなくて昨日だったっけ？
サンライズ出雲無事に東京へ着くのかな来週千代ちゃん船寿司いいのは臭くないよ。あーじゃあ僕の外れ良くないやつだったのかな。
はい、スケちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
はい、
スケちゃん船寿司食べる？
あ、食べたことない。
それは食べず嫌いってこと？食べる機会がない？いや、ない。
お目にかかったことがないです。
目の前に出てきたら食べる？
食べると思うよ。
臭いってのは知らない？
なんで知っとるよ。
あ、知ってるはいるんだ
多分
多分
あ、濃い食べたことあるよ。
濃い
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 濃いの洗い。
あ、濃いの洗いは美味しいから僕も食べますよ。
あの、いや1回しか食べたことないけど、ね、
船寿司ってあの発酵させてあるから臭いんだよ。
あ、そうなんじゃ食べない
。青内さん、タッチバーって歌舞伎町にありそう。何、お触りバーですかそれって。あ、井口さんお触りバーって書いてるよ。
やだやだ。私の存在なんか、なんかさ、男同士で会話してくれん。まあ、ここ私がおらんかったんかな、もしかして。
そうかもしれん、入ってくる前かもしれん。ジオちゃんポッドキャストされてた方いたよね。あー、どこの
触り場
に？違う、サバ寿司、サバ寿司。
あ、びっくりした。
サバ寿司、いや、あれどこのポッドキャストだったっけ。だいぶ前の話ですよね。僕もそれ聞いてるわ多分。お散歩さん、ご近所で売ってるよ。あの手のものは苦手意識があるので食わず嫌い。チーズは好きなので食べれるかもしれないけど。食べれるかもしれないけど、あ、チーズが好きだから食べれるかもしれないってことか。お散歩さんも食わず嫌いってことですね。そしてもう一つ、お散歩さん、そう、駅に止まってたけど停車駅じゃないからドアが開かないし、そこで降ろされても困るけど。昨夜お散歩さんの乗ってる電車止まっちゃったんだって、50分トラブルで。
なんで？
トラブルで。
へ
え。琵琶湖線、
いつだった？昨日？
あ、東京でしょ。
うん、あ、
昨日だったね。
昨日ニュースで見たのかな、うん、
あ、なんか河川が、うん、
大江戸線じゃないかよ、なんとか線、
なんとか線琵琶湖線はしょっちゅう遅延してるよ。多くは神戸線でのトラブルが原因だけど、直通で運転している車両も多いので。
電車は安藤があるけやれんよね。
確かにね。ジミーちゃん、サバ寿司が話題と聞いて出てきた。
サバ寿司じゃないよ、
船寿司。井口さん、船寿司食べたい。井口さんは好きなんだ。船は甘露に、あ、鯉は甘露に、船は食べない。
船って黒いやつだよね。
そう。淡水魚で。
ちょっとひげが入ってる。
あの、人によっては、泥臭いっていう人もいるんだけどな。もうあんまし気にならないけどな。船味噌汁とかは、地元にあるので食べたことがある。あ、うちもあの親戚のおじさんが船をとわみで取るんで、子持ち船もらって帰って味噌汁とかによくしますよ。
味噌汁って書いてないよ。
あ、船味噌、船味噌、船味噌って何、わかんないな。
味噌に船つけてんじゃない
かな。船寿司買ってきて食べてみようかな。お散歩さん、サバ寿司、サバ寿司じゃない、船ね。サバ寿司は美味しいですよ。あのバッテラとかですよね。
サバ寿司大好き、
うん、サバの寿司は美味しい散歩さん考えてみればそっちからの夜行も通るよね。その時間は一般の車両は走ってないから大丈夫かな。まあ確かに少ないですよね夜中は。貨物が走ってるぐらいかな。ヒゲは濃い。船にもなんかヒゲっぽいもの。
ちっちゃい、うん、短いヒゲあるよ。ビチョって。
小学校の頃よく釣ってましたよ。お散歩さんヒゲがあるのは濃い。船にはヒゲがないと思うよ。ヘラブナとかは黒くない。船味噌は味噌漬け。ああ身を味噌で漬けるんだ。サバ寿司はダメ。光り物食べられない。ああ。
わがままね。
あの
美味しいのに。
ただあの青物ってあのジンマシンとか出るっていう人いるじゃない。そういうのがあると食べれないんだよな。うちの亡くなった親父も、うん、サバ食べるとジンマシンが出てカイカイが出るけど分かっとってサバ寿司とか食べよったけどね食べてはカイカイって言ってましたけどねきちゃんは仕事が増えたっていう話を聞いてたから今日はもうダメかなって最初に思ってたんだけど結構いつもと同じぐらいだったね。
今日はとりあえず、うん、とりあえず帰らせてもらいました、
うん、あの明日の空海は中止としましたタイヤ変えます。
あ、そうなんですか、うん、どうやって変えるん。
あ、そこはまだ考えてない。あまりにも寒かったらスタンドへ持っていくし。
暗いのに変えるの？家で。
あ、まあ街灯つければ見えなくはないからな。真っ暗ってことはないけどさ。
まあゆっくりしたらいいんじゃないですか。
うん、あの出雲の方日曜日の雪マークは消えたけど蒜山の方は、ま、やっぱり雪マークは残ってるかな日曜日、
うん、
これは変えといた方がいいかなと思ったりですね。でもしかしたらスキちゃんがニャンコマを取るかもって話はしてますけどね、
うん、
黙ったぞ、
うん、よっえ、昼前土曜日雪マークないよ。
日曜日曜。
あ、日曜帰ってくるときか。
うん。帰ってくるとき。土曜日はどこ大丈夫みたいだけどね。日曜日気温が低いのと、あとウェザーニュースさんの方で、山陰の山沿いは雪が降るかもっていう、概況が出てたんでね。これは変えといた方が無難かなと。
うん、変えといた方がいいのは変えといた方がいいと思いますよ、
うん、まあ、ただチェーンがあるからそれ積んどきゃなんとかなるかなって気はするけどな。ただチェーン巻いたことないんだよな持ってはいるけど。
まあ休みは決めたってこと。
うん、だからまあとりあえずタイヤは変えるために明日はお休みにしますっていうのをね、オープニングで宣言しておきました、うん、お散歩さん、私も土曜に実家行ってタイヤとバンパー変えるの。土曜の関ヶ原が大丈夫かちょっとだけ気になる。うん、土曜日よりも日曜日の方が寒いみたいですけどね。マレムさん、知り合いの若者はパンタグラフのみのタイヤ交換は40分で完了したと言ってた。
ぶつけられた？で今ぶつけられた状態で走ってるってこと？へこんだ状態？タイヤ交換もあれやり始めると結構汗が出てくるからな、ぬくなってやるまでは寒寒って、うん、言わないけんけどね、
うん、
ジミーちゃん40分あれば帰られるよねまあまあ40分で帰る、10分10分で帰れるかな、1本20分。
それ何、あのタイヤ交換ごときで収録休むって言ってんですか
この間話したけど2ヶ月前に交換したバンパーに駐車場でぶつけられてでまた交換、ちょっとへこんでるだけ。あ、確かに気にはなるわな。僕はあんまり気にしてないけど
ボコボコですけどね。
ボコボコでもないで、ボコぐらいだね
いやでもへこんどるじゃん。
いやへこんどるよ勲章だね、勲章タイヤ4本変えるのは体力いるね、体力いる、うん、確かに。あの、スキちゃんが新車買ったんだけど、スキちゃんの車ってジャッキついてるの？
ついてないと思うよ。見たことない。っていうか、スペアコータイヤもないよ。
スペアタイヤがないもんな。
うん。
だから、ジャッキついてないよな、多分。
なかったと思う、見たけど。
お散歩さん、私はお店でやってもらうよ。肩が痛いし、重いタイヤ動かし、なんだこれ。
これ5時です。動かしたくないってことでしょ。
あ、たくないか。
たくって言うてるね。
そういう、うん。だって向こうが悪いから、ただなんだから。あ、なるほどね。そういうことか。スキちゃんもタイヤ変えないけんな、まあ、まだもうちょっと先でいいんだろうけどあ、でも今週末の寒気って山陰の西部の方がなんか寒くなるようなこと書いてあったよ。
え、でも雪マークはないですよ。
山中の方かな、
じゃないの。
特に西部って書いてあったよ、カッコがつけてあって。
雪マークはないよ。明日もいいって。ああ、金曜日の明日の夜は雨だね、
うん、
土曜日も雨だね。
雨が降るとスタンド行きだな今の車の多くはパンク修理キットがついています。そうだよね、月ちゃんのもとパンク修理キットだもんね。スペアタイヤもはオプションで付けた。一部の径だとそもそも積むスペースがないのでオプションもないかな。スペースないよね、スペアタイヤ入れる。
そうですね、
うん、ただあの修理キット使っちゃうとタイヤがこう偏るんよな。バランスを取り直さんといけんようになってしまうな。
あのバランスっていうのはよくわからんけどね。
あ、結局タイヤをこう回して どっか重心がずれてると音が出たりするの。ハンドルがぶれたり。だから必ずタイヤ組んだらバランス取るんだけどな。
いや、バランス取るのにお金取られるじゃん。
あのバランサー取り付けたりするからな。
自分でやるときそんな見るの？
あ、自分ではできない、できない、その機会がないと。
でもみっちゃん自分でつけてるでしょ。
ん？
みっちゃんタイヤ交換自分でするじゃん。
あ、タイヤ交換は関係ないよ、バランス取りは。あのタイヤを新しく変えたとき、今ついてるホイールに、
スタンドとかで、いや、スタンドとかで変えてもらうときバランス取るよ。
変えるたびに
1本500円、うん、1本500円だけどどうしますかって聞かれるの。
それはしなくていいと思うよ。バランス取りって、あのタイヤをのゴムの部分を新しくしたときはバランス取らないとダメだけどさ。
いや、だってそうやって言われるんだもん。
がどうしますかって聞かれるから、いいですって言えばいいのそこは。
いや、いいですって言う時もあるけど、
うん、
だなんかそんなに大事なことなんかなって思う。
あのそのスタッドレスと夏タイヤと冬タイヤの交換の時には基本的にしなくていいよ、バランス取りは。
しなくていいよって言われても、スタンドでだいたい女の人は分からんけ、言われたら不安になるよね、先頭。
だからいいですよって、いいですって言えばいい。
いや、いいですって言ったことあるけど、
うん、うん、マルエムさんとこのハスラーはジャッキはついてるんだ。スペアタイヤはないけど、江口さんの車もジャッキついてない。ガソリンスタンドだと1本700円ぐらい、こっちは1本500円ぐらいでやってくれるんだよな。
バランス取らんかったらね。
うん、あ、だってバランス取らないもん。嫁さんが前に乗ってたライフをパンクさせた時に修理キットを見たけど、使い方もちゃんと書いてなくて JAF 呼んで車屋さんに持ち込んだ。使い方なんて書いてある？
知らない、見てないもん。そんな
ジミーちゃん、一般的にはタイヤとホイールを組み替えた時にバランス取ります。そうそうそうそう。お散歩さん、もしかしてスタッドレスタイヤにホイールつけずに交換時にいちいちホイールを外してる？いやいや、それはないよ、さすがに。ほらほら、みんな言ってるよ、ホイールごと変えるならバランス取りはいらないでしょうって。
今度そうやって言うよ、うん、
え、お散歩さんとこは組み替えるの？タイヤ交換じゃなくて。組み替えたらそうだよね、2000ぐらい取られるかな。あのタイヤの修理キットってのは中にまず、
何？あ、
いや、あの修理キットっていうのは中に樹脂みたいなのをがチューッと注入して、で本来はタイヤをくるくるくるってこう回して、その樹脂を遠心力である程度均一にしといてから空気を入れるんだよね。だけどパンクしてる車そのままでやろうとすると空気入れるタンクって1個しかついてない？ 2 個ついてる？見てないから分かんないよな。2個ついてれば、
あた
2個ついてれば 一旦膨らませてちょっと走って均等に中の樹脂を回してからもう一遍空気を補充するという手はあるけど、一個しかついてなかった時にはどうするんだろう。あのソーダ水を作る時のタンクみたいなやつがついてるよね、確か。なんかチラッと見たけど。琥珀さん4トンの前後ダブルタイヤをバーストして交換して死ぬ思いをした経験が。ダブルタイヤは自分でやるもんじゃないよ。お散歩さん、私の車はスタッドレス用にちゃんとトヨタ純正のアルミをつけてるよ。サイズ的に純正の方が安かったから。うん、電動のポンプとスプレータイプの修理材がついてた記憶が。あ、電動ポンプがついてんだったら空気はそれで送るから、パンク修理材をタイヤの中に注入して電動ポンプで空気ある程度入れて車を走らせて中の樹脂が均等になったぐらいでもう一遍電動ポンプで空気を入れれば OK ですね。ハスラーは車輪を回すためにジャッキをつけてるとディーラーマンから聞いた。ああ、浮かしてタイヤ回せってことか。なるほどね。スキちゃんも同じホンダなので電動ポンプじゃないのかな。電動のポンプがついてんの。スキちゃん
誰に聞いとる。なんか全然話に見えない感じですね。
あ、避けたら無理ですよ、パンク修理キットはね。あの釘とかが刺さったパンクならなんとかなりますけどね。丸山さん、夕飯いってらっしゃい。一度読んどいた方がいいよ、説明書。
うん、
いざという時のために。ジャフとか呼ぶとバカにならんからな。あ、でも今の自動車保険ってロードサービスついてるのがあるか。
うん、私何よりホンダのカードもらっとる。なんかあったら車動かんくなったら電話して。
ホンダさんが対応してくれるんだ。
うん、全国近くの最寄りのホンダさんが車を取りに来てくれるって。あのカード
だったよ。無理に自分で修理せずに本田さん呼んだ方がいいかもしれないね。散歩さん、JAF に入っていなくても牽引だけはしてくれる。でも高いでしょ、料金が。そうそう、最近の保険ってあのロードサービスついてるのが結構ありますからね。そういうのを使うってのも手ですよ、ね。うん、
ついてる。
マクさん、釘刺さりくらいなら見つけたからって抜かないでそのままスタンドに行くことをお勧めします。あ、空気が抜けてないならね。釘が刺さってればそこからじわじわは漏れるけど一気に空気は抜けることはないからね。
あ、前の車で一回あったな、
釘が刺さった。
なんかあのコの字型の針金みたいなやつがタイヤに刺さって、うん、
あ、この字型ね。あの建築現場とかで壁材を打ち込むやつか、うん、バンバンバンバンって
誰かがいたずらで車の下に置いとったんだろうっていう話だったけどね。
うん、ああいうのが立つってあんましないもんな、普通に走ってて。
うん、
おさんぽさん、パンクは1回だけ経験があるんだ。 僕はそれ何遍かパンクの経験はあるな。今でこそ少ないけど、昔はうちの会社駐車場いっぱい鉄粉が落ちてたからね。それ踏んでパンクする車が結構あったけどね。
前パンクせんかったっけ会社で。
何遍かパンクしてますよ僕も。なとこかな。好きじゃん、なんか言っとくことがある？あ、コメントも紹介したよ。
うん、そっか、
コメント紹介しましたよ。
言っとくことね、うん、言っとくこと、ディズニーランドで着ようと思ってでユニクロで頼んだミッキーちゃんのトレーナー、うん、なんか寸法見て注文したんだけど、思ったよりちっちゃくって、えって思った。
それはスキちゃん用のがちっちゃかったってこと？
ミッタ用のは着てないよ。自分の着てみたら、あれもっと大きいんじゃないってちょっとえーって思った。私がでかいってことか。
サイズを間違えたとかそういうのじゃなくてってこと？
いや、間違ってません。もう完璧に注文したのに。
うん、ピッチピッチ？
ピッチピチではないけど、うん、なんか、私の描いとったゆったりさがなくて、ええー、っていうかね。トレーナー嫌いなんよ、基本的に。ちょっとほいで今憂鬱になってますけどね。
今からサイズ交換間に合わんか。
もういい、めんどくさい。寒いですね。
寒いよ。冬ですよ、冬。
なんかいっぺんに寒くなったよね。まあ皆さん風邪ひかんように。
そうですよ。ちゃんと布団で寝ましょうね。
布団では寝てますよ。
あ、
布団では寝てますけど寒いですね。毛布がいるな、そろそろ、う
ん、あったらいいかもな。ジムに乗ってる時にごっついタイヤに変えた時に後ろのスペアを純正のままだと困るんで余分に買った。でも一度も使わなかった。あの手の車って後ろにスペアタイヤがついてるもんな。はい、ということで皆さん今日も長時間お付き合いありがとうございました。オープニングで言った通り、
ありがとうございました。
明日は私がタイヤ交換をする関係で空海 IT ニュースはお休みとさせていただきます。運が良ければにゃんこまがあるかもね。スキちゃん次第です。
運が良ければ。
以上、空海 IT ニュース1594回、11月16日でした。お届けしたのは
スキちゃんと
寒いよ寒いよのみっつあんでした。それではまた、空海 IT ニュースは来週三四。ただものだんだ、
ただものだんだ。
誰かタイヤ買いに、
あ、アメリカンさん足だ、
あの階段で骨折ったらしいです。
うん、マジで気をつけてくださいね。松葉杖
らしいですよ。
お大事に。いやいや、
皆さんも気をつけましょうね。
あなたもね。
for Omni IT News。